皆さん、こんにちは。最大限の人生を送ろうぜ。今週もお届けしたいと思います。先週ね、週2回やるって言ってたから、まあ、今週もね、今週もじゃないけど、今週から週2回お届けしたいということで、今日木曜日、録音して配信したいと思います。今日はね、前回言ったみたいにね、まあ、あと、有言事項でいないと、ダメだから、これを録音してやってるっていうのがすごい嬉しいし、皆さんもね、言ったことを頑張ってやりましょう。ね。で、先週も言ってたけど、今まではね、すごいナイスガイ症候群の話をずっとしていたけど、もうちょっと違うテーマで、話していきたいなと思います。といってもね、すごい自分にとって大事なテーマですし、今いろんな人が抱えてる問題だと思うから、その症候、ナイスガイ症候群がね。だからまた、まあ、別のタイミングで、触れたいなと思うけど、今日は別の話したいなと思います。で、今日、する話は、自分が最近、言っている、倫理法人会の話をしたいなと思います。主に、自分が入ってよかったことについて話したいなと思います。で、そもそも、倫理法人会っていうのは何かっていうと、まあ、もともとその経営者ね、まあ、法人会なんで、まあ、経営者が純粋倫理を勉強する会。まあ、簡単に言うと、まあ、自分の勝手な定義になってしまうけど、まあ、そういった個人、まあ、個人経営の時期になってるから、まあ、今経営者じゃない人でも、まあ、自分みたいな個人事業主とか、まあ、普通の会社員とか学生とかにも入会してるけど、まあ、そういった人々が、心の勉強をする会と。で、主な活動としては、モーニングセミナーがあって、それは、主に6時半から7時半行われる会です。で、その前に朝礼があったり、その後朝食会などがあるから、まあ、朝礼、モーニングセミナーで、朝食会。で、自分が今、入会している会は、練馬区の、倫理法人会です。なぜ練馬かというと、まあ、その実は、ね、前に練馬住んだことがあって、今にもそのね、使ってる銀行は、銀行口座が練馬店になってるけど、もちろんそういうこと一切関係なく、鴨頭さんがそこに入会をしていて、そこに、倫理法人会ということにも、すごい興味があったし、まあ、彼にもね、すごい、影響力のある講演家だから、まあ、会ってみたい、話をね、生で聞きたいっていうのもあって、そこに入会していた。で、自分がそもそもなんで入会していたのか、まあ、またその鴨頭さんに触れるけど、鴨頭さんの YouTube の中で自分が一番感動していた動画が、彼が倫理法人会で行った、演説というか、スピーチだったし、まあ、その中でね、そのスピーチで出てきた内容はほぼ倫理法人会についての内容だったから、そこはすごい興味あったと。というのが一つのと、偶然に同じタイミングで友達から倫理法人会の話が聞いていて、その友達の親戚の方が、北海道でね、会長をやっていて、そこ倫理を始めてから人生が変わったとかっていういい話ばっかり聞いていて、やっぱり自分行くしかないと。ただ、朝の6時半からだし、そこに行ってる外国人、絶対他にないから超目立つじゃんみたいな、どんな感じなんだろうと思いながら、とにかく6月くらいにね、行ってみました。で、その6月は特別に映画館でやっていて、すごい、豊島園の映画館、話せないな。豊島園の映画館でやってたけど、まあ、すごい特別な雰囲気ですごい良かったと。まあ、それでパシッと、鴨頭さんとのツーショットを撮ってもらって、その時の倫理法人会の話を聞いていて、やっぱりいいなと思って、まあ、多分このタイミングで入会しなかったら、まあ、その時にね、渋谷のやつとか、品川確かに、ここは恵比寿だから、ここから、まあ、割と近くて、五反田とかでやってるけど、多分なかなか行かないな、多分ずっとその入会しようかなって何年かも続くかもしれないなと思ってからその場で、入会をしました。で、そうだね。で、それね、まあ、倫理法人会で何をやってるかというと、まあ、さっき言ったみたいにその朝礼があって、朝礼はすごい参加してないけど、まあ、朝礼っていうのがあって、ちょっと気になるけど、まあ、みんながその時期のタイミングを、なんか、はーいって返事して、 なんかいろいろやってるけど、正直あんまり朝礼詳しくないからまだわかんないけど、まあ、いつか行ってみたいなと思います。で、あとはモーニングセミナーがあって、自分がモニコールに参加していて、モーニングセミナーでやるのが、まあ、最初その静粛の時間があって、2分ぐらい静かにして、ちょっとまあ気持ちを整えると。で、その後は倫理法人会の歌を歌える、夢限りなくでしたっけ、確かにその そのタイトルだったと思うけど、まあ、それを歌って、で、その後は、まあ、会員、あ、輪読ね。輪読、万人幸福のしおりっていう本に基づいていろいろ勉強してるから、その本の一つの箇所、まあ、その16箇所を、読み上げるんだよね。で、まあ、例えばその中でね、自分が全部読み上げたらすごい 宣伝的になっちゃうけど、本どこに置いたの？あ、ここね。なんで、ちょっと自分がすごい好きな、箇所のタイトルだけを読み上げるとね、例えば、2番ね、苦難は幸福の門。まあ、これは、まさにその通りで、あと、運命は自ら招き、境遇は自ら作るとか、あと、信ずればなり、憂れば崩れるとかね、そういう、こういうふうに読み上げる、その幹事の人が、今日はとかって言って、観客とか、見てる人がね、最良の一日とか、今は無二の好機みたいな、そういうふうに読み上げていて、で、まあ、週ごとにその輪読する、箇所が、変わってくるけど、まあ、その中で、その一つのね、一つの章をみんなで読み上げるっていうことをやります。で、それはそんな時間かかんないから、まあ、5分ぐらいで終わってしまうと。で、それが終わったら、まあ、会員スピーチがたまにあったりする。それは会員の方が、その倫理体験、をした、その倫理法人会で勉強していることを実行して、なんか気づきとか、まあそういった会員スピーチがたまたまあったりして、会員スピーチであると。で、その後は普通のスピーチがあって、まあ倫理法、練馬区だと最近鴨頭さんのスピーチが多いけど、それ以外の時にはね、自分も一回木曜日に港区の、木曜日でしたっけ？水曜日ね。水曜日に港区の、倫理法人会にも行った時に、まあ、長く倫理法人会に入っている方で、まあ、自分の人生の話であったりとか、ね、どう人生がうまくいったのかとかの話をします。まあ、もっとね、その話をで何を話、何についてスピーチしてるのかというと、まあ、その倫理法人会で勉強してることでね、例えば、すごい簡単なことだけど、その笑顔の大切さであったりとか、まあ、前のポッドキャストでも多分少しその話触れてるから、そこまで詳しくは話せないけど、まあ、笑顔、表情、姿勢がの必要性、大事さ、大切さ、重要性について、話していた方もいらっしゃったり、まあ、自分の人生ですごいね、辛いことがあって、すごい倫理法人会で、倫理でね、勉強していることを実行して人生が変わったとか、まあ、自分が学んだこと最後に言いたかったけど、やっぱこの心が先っていうのがなかなか離れなくて、今週の火曜日も、千葉で、その、ボルボーの経営、ボルボン、ボルボーの、ディーラーをやっていた方の社長ね、前社、今会長やってるけど、その息子さんが今の、社長を、されているっていう話だったけど、その方がね、すごいその事業を引き受けた時に、その販売のことを一切分からず、その社員にもちょっと嫌われており、その何をすれば分からないから、とりあえず長くいる社員の2人を意見聞いて、こういうふうにやればいいとっていう話で、で、その時はまだね、自分がどうすればいいか全然分からないから、とりあえずその社員2人の言う通りにやろうって言って、もちろんすごい反対していたわけ。で、その時もその会社がね、業績も良くないし、ものすごい借金を抱えていて、会社の財産、生産、な、財産ね 財産を打てても返せない、そういうやばい、借金をしていて、で、その中でその社長がやっていたのが、まあ、その、社員からのもらったアドバイスを実行したけど、まあ、実行したことで50人ぐらいだった社員が20人になってしまって、さらにやばいことになっていて、で、そこからその社長が、まあ、毎日朝早く来て掃除して、まあ、一生懸命そのこ、そのね、実行してることによって、社員がそれに気づいて、社長なんでその早く来てるのみたいな、じゃあ私も手伝うみたいな、そういった方向になっていて、で、あとすごい面白いのが、最初に入った1日から、その方が言ったのが、このディーラーを日本一のボルバディーにディーラーにするっ って言ってて、ただもちろんその時はどうすればいいかは全く分からなかったけど、結果としてね、その話は多分90年、本当に自分が生まれた年ぐらいの話だけど、で、確か2001年から2010年までは、その会社が日本一のボルボのディーラーになっていたっていうのがね、そのもう本当にどん底から這い上がってて、もう1位輝いてた、まあ、すごいね、勝見込みがそのあんな借金して、社長の経験がない、ボルボのディーラーこと全然わからない方がやっていて、倫理で勉強していること、もちろんそのご本人もすごい、能力のある方だったんですけれども、まあ、そういう話をしてくれましたと。だから本当にな、何回も何回もいろんな方の話を聞いてるけど、やっぱり心が先でね、そういちら本田さんの話じゃないけど、彼もね、これを社会の本田にするとかって言ってて、社会じゃない、世界ね、話さないんだけど、世界の本田にするとかって言ってて、世界の本田にして、していたし、まあ大体成功してる人はね、そんな、すごい大きい夢を持っていて、ちょっと状況が、いまいちわからなくても、それ一生懸命やることによって、ね、すごい、まあ、それを、ね、成し遂げた方がたくさんいらっしゃると。多分、まあ、倫理でその映画の大切さがいろんなことを勉強してるけど、本当にその心が先っていうのがすごい心の中に響いていて、あとそのね、苦難は幸福の門とか、すごい学んでいて、すごい良かったなと思いますし、まあ、これからもね、どんどんこういう話をしていきたいと思います。ただ、今日の主な話、もう10分経っちゃってるけど、まあ、入って良かったこと。もちろん、さっきみたいな、ああいうすごい方の話を聞けるっていうのが、ものすごい良くて、入ってるとなんかすごい、自分が前向きになっていて、何でも達成するっていう気持ちになるし、で、そういった仲間に囲まれているすごい、雰囲気がね、とっても大事だと。で、本当にこういった、まあ、ね、まあ、精神的な会がすごい大事な、そのメンタルを鍛える、スピリチュアルの会に入会するのが、まあ、参加するのが、定期的にやるのが、とっても大事だと思うんだよね。これが人生にないとなかなかいろいろ達成しづらいなと本当に思うし、すごい良かったと。なんで、自分もね、新しいことに挑戦して、今にも続いていることに対して、すごく自信にはなってるし、行くって言ってるから、で、そういうね、自分に対する約束を守ってるっていう意味でも、すごい、吐いて意味があったなってすごく思う。で、あとすごい、そこに行ってる人たちは、すごくいい人がばかりで、自分が本当に、びっくりするぐらい、涙が出ちゃいそうぐらいに歓迎されていて、おー、マックスおはよう、外国人でありながらなのが、その特別な優しい扱いをしたり、なんか、いつも英語で話しかけられたりとかっていうと、変な扱いとかされるけど、倫理法人会では一切そんなことなく、本当に最高な会。こんだけ自分が本当に歓迎されてることを、今まで人生で一回もないし、本当にすごいなと思う。本当に居心地がもう最高で、もう本当に言葉で表しづらいぐらい最高の会です。朝みんながやってきて、おーマックスおはよう、今日も来てありがとうねみたいな、今日もありがとうね、今日もよろしくねみたいな、そういったことばかりだし、その朝食会の後でみんなと話してると、おー今日おはようとか、そういう話とかもするし、まあ自分がそういうふうに歓迎されてると、新しい来るゲストの方とか、その週に入会された方とか、できるだけ名前を覚えようとして、朝食会に参加するんだったら、ちょっと声かけて入会おめでとうとか、おめでとうっていう、そういう上から目線はあんまりないけど、自分は本当に若い方で、おめでとうございますみたいな、何されてる方ですかとか、入会されたきっかけは何だったんですかとか話をしていて、すごくいい会です。朝の朝食会はもう最高だよね。朝の朝食会で、まあ、普通にホテルのご飯食べるっていうのが最高。まあ、若干ね、2000円で高いけど、ご飯が美味しいのと、まあ、あとそこでね、そのスピーチの感想を言うから、まあ、50、60人の前で話すね、機会がなかなかなくて、毎週それやってるとね、少しずつできるようになるけど、最近ね、鴨頭さんの話が本当に多くて、鴨頭さんの時は、ゲストの方を中心に感想を聞くから、なかなか話せないけど、まあまあまあ、その朝食会で自分の感想を伝えるのがもうすごくいいっていうのがあって、あとそこに入ってる皆さんが自分の夢、自分の志が非常に高くて、最高の人生を送りたいから、そのね、その仲間と一緒にいると、もちろん自分がもね、いろんなすごいこと達成したいなと思うし、なかなか言葉で表せないけど、 なんて言えばいいんだろう。そういう方々に囲まれていて、本当に最高の空間で、本当に自分の夢も達成できるんだっていうマインセットも鍛えるから、本当に最高。で、みんながね、本当にお互いに応援し合ってるし、このこと達成したいとかって発言したら、絶対できるよとか、絶対できますよとかみんなも言うし、絶対これだったらできるよとかって応援し合ってるし、本当に最高で。で、あともちろんね、鴨頭さんの、話を生で聞くのが本当に最高ですし、まあ、鴨頭さんはね、すごい講演家として、まあ、話し方がとっても上手ですごい参考になるし、その、やっぱり情熱を持ってる方で、自分もなんて言えばいいんだろう、そのすごい気持ちを注ぎ込むタイプ、情熱が本当に全てっていう、自分も一緒だから、本当にね、話を聞いて、すごい恵まれてるなって思います。で、あともちろんさっき言ったことじゃないけど、朝食会とかでね、いろんな人に出会って、まあ、友達もできる。普通は多分、出会う機会がない人たちだけど、なんて言うんだろう、本当に別のポッドキャストで、聞いた、まあ、英語だったんだけど、聞いた話で、やっぱり大事なのが、過去が一緒だった人たちと、時間を過ごすんじゃなくて、未来が一緒だという人と一緒に時間を過ごすっていうのがね、倫理法人会はまさにその通りだよ。まさにその通りだなと思いました。本当に。みんなそれぞれ違う背景、違うバックグラウンドを持ってるけど、まあ、夢に対して、すごいね、自分が本当に最大限の人生を送りたいという方ばかりですし、今の人生もね、今も楽しみたいし、いろんな方に、ポジティブな影響を与えたいと思ってる人ばかりですから、本当に最高な会です。で、東京都内には毎日、毎週、まあ、毎日ね、月から日まで、日曜まで、月曜から日曜までどっかで開催してるし、自分が知ってる範囲ですと、月曜はどこかな？月曜覚えてないかな？でも、火曜日は、上野もやってるし、あと練馬もやってるし、水曜日も、五反田水曜日だ。五反田は木曜日ね。水曜日は港区もやっているし、あとはどこだろう。金曜日は渋谷中央もやってるっていうのわかるし、まあ、倫理法人会の東京のウェブサイト見ると全部、確認できるけどね。あと日曜日確かに新宿とか、土曜日は江戸川とか、みたいな感じで、毎日行きたいんだったら毎日行く。月曜日は四ツ谷行ってみたいな。四ツ谷の方でよく、練馬に来てる方がいらっしゃっていて、その方にね、ぜひ四ツ谷来てくださいねって言われたから、まあ行くしかないなと思って、自分も今月新しい回もう一つ行きたいなと思ってます。で、ポッドキャストでね、言ってしまったから、まあ行くしかないけど、まあ木火金かな、木火金の渋谷か、ね、渋谷か品川の会に行ってみたいなと思います。興味ある方は直接連絡してください。一緒にぜひ、モーニングセミナー行ってみましょう。倫理法人会探すと、東京倫理法人会のモーニングセミナーのページが出てきて、あそこで、体験でね、他の会にも全然行けるから、まあ、なんか全然予約なしで、6時半でその会場に現したら、すごい温かく歓迎されるし、全然その何、これ何やればいいかっていうの一切考えることないからね、全部説明してくれるし、なんか完璧にやらないとやばいなみたいな、それも本当に倫理の真逆だから、全然そういうこと気にしなくていい。練馬とか、鴨頭さんに興味ある人、直接連絡してください。一緒に行きましょう。はい。では、まあ、そういった 倫理法人会の話にはなっていますけれども、本当に最大限の人生においては、まあ、倫理法人会でもいいですし、別の会でもいいけど、こういった、まあ、自分がたまたま倫理法人会で得てることを、皆さん、どっかで、いろんなそういった方々と会って、最大限の人生を送りましょうよ。僕も、日々、いろんな、今月も本当にいろんな大変なこと、1ヶ月間ちょっとでもう、大変なことばっかりで、なんとか、前向きに、ポッドキャストを配信しながら、なんとかやってます。はい。今月は本当に、多分自分、この部屋をね、こんまりさんの本、近藤麻理恵さんのね、の本の通りにこの部屋を完璧にしたら人生はうまくいくっていうのがなんか思い込んでるから、今月もそれもしたいですし、まあ本当にその外国語学習のコーチを目指して、 やっていきたいなと思います。今まではね、いろいろ、でも自己啓発したい、自己啓発系もしたいとか話してるけど、多分一番最初のやりやすいのが、自分が本当に実績を持っている、外国語学習のコーチだったりとか、まあそういったことを中心にやっていきたいなと思っていて、今年にね、あれでなんとか生活ができたら本当に最高だなと思ってるから、それもやっていきたいと思いますし、そういったコンテンツを、これもどちらかっていうと最大限の人生ね、になってるから、まあ、ああいった外国語学習の、まあ、YouTube、Podcast とかいろいろやっていきたいなと思います。まあ、あれさっさと始まればいいよね。っていう話。あと今月にもね、ちょっとセミナー開催しますので、興味ある人、連絡してください。まだ、多分31日とかでやろうかなと思ってるけど、もしかしてもっと早くやりますし、ただでやろうと思ってます。テーマは、外国語学習。自分が日本語を勉強して、気づいたこと。まあ、自分がその本当にバイリングルだけで、なんて言えばいいんだろう。まあ、なんか韓国語とか中国語も喋れたら、もしちょっと影響力あるかなと思いながら、でもそんなこと一切関係ないよね。だってどうせこういう、このぐらい日本語喋れるし、完璧じゃないけど、だって完璧目指してるわけじゃないし、自分のね、まあ自分が目指してる日本語は、すごいなかなか長くなっちゃってるけど、人を行動させる日本語を身につけたいから、日々勉強していて、日々、もっと綺麗な言い方とかをしていて、イントネーションとか発音とか綺麗にしたいなと思います。だから、まだ日々勉強しているこのマックスでございます。今週も聞いていただいてありがとうございます。最大の人生、送ろうぜ。では、また。来週。また、今週もね、配信しないといけないから。また、じゃあ、日曜日とかで、週末でね、またやるから。はい。じゃあねー。